毎週の主の礼拝で主の祈りを学びながら礼拝を捧げるようにしたいと願いまして予定を組んでおりますが、ただまだその主の祈りそのものに入りませんで、その前の段階と言いましょうか、そもそもでは祈るとはどういうことなのか、イエス・キリストは祈りについてどういうことをおっしゃっているかということを、聖書の御言葉、特に今日はこのマタイによる福音書の6章の、6節から8節のところ、特にその中でも7節から8節のところを思い巡らしながら学んでまいりたいと思っております。そこで早速、今日はお読みいただいたこのマタイによる福音書の6章の7節を改めて見たいと思うんです。改めて見てみたいと思うんですが、そこには私たちが祈るときにこう注意すべきこととしてこのように語られております。またあなた方が祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。ここでまずくどくどと述べるという言葉がありますが、この言葉はどういう意味なのか、もともとはっきりしないところがどうもあるようですが、バタバタとした感じの、言葉にはならない、はっきり意味しないような、そういう擬態語というんですか、そういうものをこう使っている言葉なんだそうです。ですから、ある異教の宗教にもあるようなこう意味のよくわからない言葉をただ繰り返して、大抵早口で、陶酔状態に陥ったような感じでこうくどくど語る、そういう様子を表していると、考えられるところがあるようです。ただ、私たちの場合、そうした一種怪しげな宗教にあるようなこう特殊な祈祷をめいたもの、特定の言葉をまくし立てるような祈りというものが、イエス様の望んでらっしゃる本来の祈りとは違うだろうということは誰もがすぐわかると思うんですね。ですからここでは、そういう何か得意なものがこう問題にされている、そういうことを真似しないようにねと言われているだけではないとやはり言うべきでありましょう。私たちもまたともすれば陥りかねない誤った祈り、誤った考え方にやはり注意するように、私たちは放っておけば、自然に任せておけばそういう方に必ず行ってしまう、そこに注意するようにというイエス・キリストの言葉であるとやはり受け止めるべきでありましょう。でそう考えますと、この7節の後半に語られている御言葉がこう重要になってまいります。イエス様は異邦人のようにくどくどと述べてはならない、そうおっしゃった後、異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいるとおっしゃっております。そうしますと、次に思いますのは、言葉数の問題か、言葉が多ければ聞き入れられる、短くあっさり終わってしまうような祈りではなくて、やはり熱心に言葉を重ねて祈る方が熱意がこもっていると思われるし、それだけ祈りの効力があるんじゃないか、そういう思いは誰の中にもこう浮かんでくるのではないかと思います。でやはり短くしか祈れないときに何か不十分な思いを抱くでしょうし、長く祈ることができたら何か自分の祈りが充実していたように感じるというところは誰にもあるんじゃないかと思います。でもちろん長く祈ることそれ自体が悪いというのではありません。いやむしろ本当に信仰深い人、また信仰を持って一つのことに取り組んだ人というのはやはり祈りを大切にしましたし、熱心に祈り長い時間やはり言葉数も多く祈った、そういう方が多いはずであります。しかし、 まあ、そうではあっても、やはりもう一方で長く祈っていれば、言葉数が多ければ祈りが聞かれやすい、そう考えることは間違いであろう、まあ、そういうことは誰もがわかると思うんですね。では一体どうすればいいんでしょう。長く祈る方がいいのか、短い方がいいのか。でここでやはり私たちが、まあ、イエス様から問われていること、ただ言葉数が多いかどうか、祈る時間が長いかどうか、まあ、そういう目に見えるところではなくて、もっと根本のところで注意すべきことがこう見えてまいります。で端的に申しますと、それは祈りが聞かれるかどうかということが、こう私たちの側の条件によって決まると思い込んでしまう、そういう私たちの傾向です。私たちの祈り方が長ければ、こうであれば効力がある、こうでなかったらそれは聞かれないのではないのか、不十分ではないのか、私たちはそう考える。ただそういう考え方に立つ限り、私たちはおそらくいつになっても何を祈ればよいのか確信が持てないでありましょう。それは見た目にはどうであれ、結局根のない浮き草のような不安定で、結局実りのない信仰生活に陥っていくはずであります。美辞麗句を連ねて心を込めて長い時間祈ろうと努力しても、何かピンとこない。ああそういえばイエス様はくどくど祈るなとおっしゃっていた、これじゃあダメだ。では短くあっさりと祈っていれば済むかといえば、やはりこれでは神様に惹かれるような感じがしない、そういう堂々巡りに私たちは陥ってしまうでありましょう。で問題なのは何か、こうすればこうなる、そういう私たちの思い込みがそもそも問題なのです。私たちの側の祈り方、条件によって祈りの効果が違ってくる。それは祈ることを、まあ、一つの取引のように見なす考え方に他なりません。でこの場合は神様は私たちにとって取引相手になるんですね。これだけの条件を満たせば神様もこれだけのことをしてくださる。でもっと多くのことをしてほしかったら、もっと多くの条件を満たす必要が出てくる。いや、もっと言えば、そういう祈りというのは、結局私たちの願う通りにしてほしい、自分の願いが実現してほしい、そのために何とか神様を上手に操ることができないか、神様のご機嫌を取って何とか自分の思う通りにしていただけないか、まあそういう、それこそ異教的なおまじない、呪術のようなものになってしまうのです。まあ、いずれにしても、そこには神様と私たちとの間に、神様が作ってくださった、神様が橋渡しをしてくださった人格的なつながりというものがありません。私たちをご自分の子供として愛してくださって、まあ、今も出エジプト記の、あのマナの話がありましたけれども、あのように、まあ、不平をぶつぶつ言う民であっても、喜んで自分の子として養い、導いてくださる、愛してくださる、そしてまた私たちも神のことを私たちの父よと呼びかけるように招いてくださる、そういう人格的なお方、その方との語り合い、交わりとしての祈りというものは失われてしまいます。明らかなことは、祈りにおいて大切なことは、どういう祈りをどれぐらいやっているか、そうではなくて、いや、どんな祈りであれ、 私たちの祈りを喜んで聞こうとしてくださっている方がいるということ、私たちの祈りを聞くためにその身をかがめるようにして私たちのところに近づいてきておられる方がいらっしゃるということ、その方が耳を傾けていてくださるから、喜んで聞いてくださるから、私たちは祈ることができるのです。そしてその祈りが虚しく失われてしまうことがないということを私たちは信ずることができるのです。で、そう考えてきますと、その次の8節の御言葉の意味もよく分かってくると思うんですね。この8節で、次の8節でイエス様はこうおっしゃっています。彼らの真似をしてはならない、異邦人の真似をしてはならない、そうおっしゃった後に、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知である、あなた方の父である神は、あなた方が願う前から、あなた方に本当に必要なことをすべてご存知である。また、あなた方が願っていることをすべてご存知なのだ。で、どうでしょうか。こういうことを聞きますと、祈りというものを取引のように考えている人は多分すぐに言い返してくるでしょうね。それでは祈る必要ないじゃないですか。祈る前から全て分かって、神様が分かっているんだったら 祈る意味が何もないではないですか。じゃあ祈らなくてもいいんですか。確かに取引ならそれはそうかもしれません。こちらが何もしないで相手が条件を飲んでくれればそれは一番いいのかもしれません。では例えば親子の間で、友達同士の間で、親しい者同士の間で、分かってるからといって何も喋らなくなったら、それで皆さんは嬉しいかどうか、それで本当に生きる力を皆さんが得ることができるかどうか。私たちの祈りを聞いてくださる神、私たちの祈りの相手となってくださる神はどういう方なのか。で、その方と私たちが、繰り返しみたいになりますけれども、どういう関係に入れられているのか、そのことから私たちの祈りは生まれてくるのだし、また決まってくるのです。神は私たちの父として、私たちが願う前から必要なもの、願っていることをすべて知っていてくださる。で、ある人は、このことについてこんなことを言っておりました。ここでは神が全知全能の存在として私たちの心にあることを本当にすべて知っているかどうか、そういうことが最終的な話題ではないのだ。本当に知ってますか。神様は本当に知ってるのか。実際知ってらっしゃるとは思いますけれども、ただそういう何か一種哲学的な話をしているわけではないんですね。黙っていてもちゃんと神様はこの私の思うことを聞いてくれるのか、そんなふうに神様を試すようなことをしても何の意味もないのです。そういう観念的な話をしてるんじゃなくて、それほどまでに私のことを愛していてくださって、私のことを信頼していてくださる方が私の父となってくださって、私の祈りを聞こうとされているということ、いや実際に聞いてくださっているということ、その方に私たちが祈ればいいということです。 で聖書全体をまた考思い起こしてみたらいいのです。神様が私たちの言うことを聞いてくださるために、私たちと共に歩むためにどれほどのことを今までしてくださったか、まあ、あの先ほどの話ですけれども、出エジプトの旅の中で本当に生きるために必要な養い、そのすべてを毎日毎日一日たりとも欠かすことなく与えてくださった。それもそうでありましょう。そして新約においてはイエス・キリストにおいて何を私たちのためにしてくださったか、天におけるあの王座をかなぐり捨てるようにして家畜小屋の貝羽桶の中に下ってきてこられた。そして私たちの貧しさも苦しさも共にしてくださり、また私たちを支配する罪や死の力さえもあの十字架の上で全てご自分の身に担ってくださった。しかもそれでおしまいというのではなくて、その死人の中から復活されて私たちのために天に備えられている新しい命に至る道を神様はご自分から開いてくださり、その命の霊である聖霊を私たちの魂の奥底にまで注いでくださった。このようにして神様が私たちの父となってくださり、私たちのすべてを私たち以上にご存知な方としてすべてのことを備えてくださっている。私たちの心にある願いも、いや私たちがこの与えられている命を生きるために、本当に生きるために必要なものも、神は私たちの思いをはるかに超えて知っていてくださる。しかもそうであるのに、私たちは何が欲しいのか、何を願っているのか、何を本当にしたいと思っているのか、そのことを身をかがめて聞こうとしてくださってるんです。大体私たちの考えていることなどはトンチンカンなんですね。そんなことをしたらどこへ行ってしまうかわからない。いやでもそういうことを一つ一つさえも神様は、まあ、もちろんあの厳しい面も持ってらっしゃいますけれども、でも一つ一つ耳を傾けて私たちに近づき、私たちに寄り添いながら共に歩んでくださる、まあ、もちろん厳しい懲らしめもありますけれども、いやそのようにして私たちが本当のその神様の備えられた命を生きるために共に歩んでくださる、その道を開いてくださっているのです。このような方に、私たちはこのような方を父として与えられているのですから、その方に信頼して全てをその方に明け渡して祈ればいいのです。それが今日のメッセージです。どう祈ってよいのかわからない時もあるでしょう。祈る言葉が見つからない時もあるでしょう。でもその時は泣きじゃくる子供が親の前でただ安心して泣くことができるように黙って父の前にいればいいのです。聖霊においてイエス様ご自身が私たちに代わって私たちと共に祈っていてくださる。また時には心の中から言葉が湧き上がってくることもあるでしょう。人はそういう言葉を熱心に聞いてくれないかもしれない。でも、いや、もうごめんだと、ちょっと勘弁してくれと、途中で聞くのをやめてしまう人が多いかもしれない。いや、でも、父なる神は、その一言一言に耳を傾けていてくださる。その父の前で私たちは語ればいいのです。祈りというのはこのように私たちの真の父として信頼できる方とのその交わりの中にとどまり続けるためにあるのです。 でも私たちはついつい毎日の厳しい生活の中で生きているせいでしょうか。祈りについても父なる神様に関しても違う考えに陥りがちですね。気難しい人をどうやってこちらの条件に、こちらに顔を向けてもらえるか、どうやってこちらの条件を飲んでもらえるか、あれこれと策を下さなければならない。神様こそそのようにどうやって祈ればいいのかに心を砕かなければならない、そう思ってしまう、そういう人間的な思いに引きずられがちであります。でも天の父は願う前からあなた方に必要なものをすべてご存知でおられる、いやすべてのものをすでに私たちに与えようと用意をしてくださっている。しかもこの私たちがただ黙ってもらうのではなくて、私たちもまたその父に願い、自分の思いを語ることを待ち構えるようにして聞こうとしていてくださる。私たちもまたこのような神様との交わり、それを何よりも大切にしていきたいと思うのです。特別なことをする必要はありません。そんな立派なことを祈る必要もありません。また自分の思いをすべて語らなければ神様は聞いてくれないというわけでもありません。その時その時に神の前に、神様に信頼して、神様にすべてを委ねて帰っていきたい。そのような神様との交わりの中で、私たちは本当にこの世にあっても生きる力を、新しい平安を与えられていくはずであります。そのような神との交わりの中に、またこの週も歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。私たちの父なる神様、今このようにしてあなたの名を呼び、あなたに信頼を寄せつつ、あなたを褒めたたえること、あなたに祈ること、心の願いをあなたに述べることが許されていることを心より感謝いたします。あなたは貧しく小さい私たちを、いや罪人の頭である私たちを心に留めて、限りなく近づいてきてくださいます。どうぞ私たちのすべてをご存知であるあなたが、私たち以上に私たちを愛していてくださる、その恵みのうちに私たちを確かに留めてくださいますよ。いつもそのような驚きと恐れを持って、また信頼を持ってあなたの前に立つことができるように導いてください。どうか私たちに祈ることを教えてください。毎日のこの世の生活の中にあっても、あなたを信頼し、あなたに従う信仰にとどまりながら、あなたとの交わりのうちに歩むことができるように導いてください。弱さを覚えている一人一人の上に、あなたの帰り道と慰めが豊かにありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。